今週もこうして今賛美歌で私たちが歌ったように、主の御言葉に養われ、感謝を、イエス様に対する感謝を共に歌うことができ、この日を与えられたことを心から嬉しく思います。今日のイエス様の例えに耳を傾けていきたいと思いますが、先週に引き続いて今週もまた、例え話が私たちが今日聞こうとしている御言葉でございます。皆さん、先週の例え話覚えていらっしゃるでしょうか。種まきの例えでしたよね。道端に落ちた種、石地に落ちた種、茨に落ちた種、そして良い土地にまかれた種、そんなところからその種がどのように成長していくのかというお話でございました。で、今日の例えはですね、毒麦の例えというふうについております。13章全体を見てみると分かるんですけれども、先週の種まきですとか、今週の麦と毒麦の例えですね、畑で育つ麦、農作物が題材として、例え話がここに書かれているわけであります。福音書を書きまとめたマタイがおそらく意識的にですね、そういうお話をここに13章に収めたのではないかなというふうに思うのでありますが、この13章にはもう一つ注目したい特徴がございます。それはこの13章に書かれているほとんどが天の国の例え話だということです。農作物を育て、借り入れをする、そこに至るまでのプロセスを天の国の描写をするために、イエス様はそんな例えをお話になったのであります。もちろんこれで天の国の全容が明らかになったとか、そういう話ではございませんが、今日の毒麦の例えも天の国の一つの側面、一場面、そんな描かれ方がしているのであります。そこでこの内容を見ていきたいと思いますが、今申したように13章には天の国の例えがぎゅっと詰まっております。イエス様は何度も人々に天の国についてお話をなさったんですね。まずはこのことを私たちしっかりと受け止めたいなというふうに思います。天の国、別の言い方では神の国、こういう言い方もございますけども、どちらも同じです。この地球上にはたくさんの国々が存在しておりまして、国というまとまり単位がありまして、国と国同士は国境を隔ててつながっているという、こういう私どもの人間社会なんですが、それを踏まえて、それに例えて神様の世界のことを天の国、あるいは神の国、このような言い方をして私たちは表しているわけですね。イエス様もそのままの言葉を使われたわけです。ただ天の国とは、私たちが今生活している社会という中にある国とは違って、それとははっきりと区別された領域といいますか、ゾーンといいますか、空間というのか、次元というのか、それが天の国、神の国であります。 私たちの感覚があるいは理解が及ばないところ、それが天の国であります。イエス様は今この私たちの理解が及ばない領域について、すなわち天の国について、分かりやすく丁寧にお話をなさった、そのための例え話なわけであります。このようにイエス様が天の国について人々に丁寧に分かりやすくお話になったのはなぜかというと、天の国というのはちゃんとあるんだよ、あなた方には見えないしよくわからないかもしれないけど心配しなくて大丈夫、神様が支配しているところは確実にあるよ、このように人々に教えておられるのであります。別の言い方をするならば、天の国はイエス様にとってそれほどリアルだったということであります。私どもは天の国、神の国というとどういうふうにそれを捉えるかというと、これも信仰によって捉えるより他ありません。聖書に書かれている言葉からこの世界を自分なりに思い描くぐらいのことしか私たちにはできないのであります。けれどもイエス様のレベルはこの私どもの信仰のレベルとは違います。イエスにとって天の国というのはリアルな現実としてあるのです。私たちがこの神様の世界というのを信仰によって捉えようとするわけでありますが、私どものこの信仰というもの、それは決してしっかりとしたものとは言えないでありましょう。生活している中で何かと不安や恐れが降りかかってまいります。そうすると私どもの頭で考える個人的なマイナスな感情が私どもの信仰を覆い隠して価値なきものに見えてしまう、そういうことが起こります。信仰が自分にとってとてもちっぽけなものしか見えなくなってくるのであります。私たちの信仰にはそうした弱さ、脆さ、あやふやさというのがあるのです。今日の例えでも分かりますように、イエス様は神の国というのをはっきりと見ておられる、知っている、そしてはっきりと人々に天の国を語りかけているのです。私たちはイエス様の声をこの聖書を通して聞いているのです。イエスの言葉によって私たちは信仰を得ているのです。イエスを信じる、イエスにすがる、イエスに委ねるというこの信仰によって私たちはイエス様と共に天の国を見つめ、そこにつながっているのです。天の国は次のように例えられる、そう言って今日は毒麦の例えをなさったわけですが、どうでしょうか皆さん、この例え話分かりやすそうに思えますけども、実際にはそうでもなかったのであります。よく分かんなかったから弟子たちは後からイエスに説明を求めたんですね。 そうするとイエス様がもう少し詳しく説明してくれたわけであります。良い種をまく者は、これは何の例えかというと人の子のことである。畑というのは世界だ。良い種は御国の子たち、毒麦というのは悪いものの子らだ。毒麦をまいた敵は悪魔、そして借り入れというのは世の終わりのことで、借り入れをするのは天使たちなのですよ。このように弟子たちに一つ一つ置き換えて説明をされたわけであります。そして毒麦というのは人々が眠っている間にまかれて、それをやったのは敵の仕業だ、こういう言葉遣いでした。この世界には毒麦があるというこのイエスの指摘に、確かにその通りだと私たちみんなが思わされます。それをまいたのは悪魔だと、こういうふうにイエスはおっしゃってます。まあ悪魔、人格的な呼び方をしているわけです。まあこのように人格的な言い方をしなくても、悪魔の代わりに悪という言い方でもいいのですが、イエス様はここで悪魔という言葉を使っておられます。借り入れの時というのは世の終わりのことです。そしてその時には悪魔がまいた毒麦はすべて焼かれて消えてなくなる、こういう説明をしているのです。毒麦が一切ない世界、悪が存在しない世界、それが天の国だ、こういうことになってまいります。まあ、弟子たちにこの例えはどういう意味ですかと尋ねられて、イエス様はこの天の国を終末、世の終わりという側面で捉えて、このようにお話になったわけでありますが、弟子たちがこれで納得したのかどうかまではまあ分からない。この話でなるほどね先生よく分かりましたって答えたのか、いやまだちょっといまいち分からないんだけどこういったのか、そのあたりはちょっと分かんないんですけど、少なくとも私はあんまり納得できていません。もっと説明してほしいなというぐらいの気持ちがあります。なぜならば最初の例え話からはちょっと視点がずれている説明のような気がするんですね。なぜかというと、この例えにはですね、主人としもべが最初登場してるんです。主人としもべ。けれどもこのイエス様の説明の中では主人としもべについては一言も触れられていないんですね。それがまあ私があまり納得できない理由でございます。ですから私たちなりにこの主人としもべというところから解釈をする必要があるわけですけど、まあ主人、これはやっぱり神様でしょうね。ではしもべは誰かというと、主人としもべとこういう関係を考えると、これやっぱり私たちのことではないかなというふうに思い当たるわけであります。でしもべはこういうふうに言いました。毒麦が入ってきたのを見てですね、では行って抜き集めておきましょうか、こうしもべが言うと、主人はいや待て、毒麦まで一緒に抜いてしまうといけないから、両方とも育つままにして借り入れまで待ちなさい、こういうふうにおっしゃったわけであります。しもべはその麦が良い麦なのか悪い麦の毒麦なのか判断しなくて いいんです。そういうことです。毒麦かどうかの判断は借り入れの時、週末の時になされるから、それを私たちがする必要はないのです。しかもこのイエス様の例えの解説によりますと、借り入れをするものは私たちしもべではなくて天使だと言うんですから、私たちがこれは良い麦、これは毒麦というような区別をすることは託されているわけではありません。私たちの仕事ではないんです。けれども私たち日々の生活の中で良いものと悪いものというものを見極める、こういうことをしながら生きております。それが本当に難しい時代にますますなってまいりました。この頃毎週毎日のように聞く AI という言葉がございます。 AI があたかも人間のように振る舞い始めました。人間が書いた文章なのか、人間が描いた絵なのか、わからなくなってまいりました。ほとんど区別ができない、私たちではできないのであります。そして世の中には偽情報が至るところにはびこっております。お金を騙し取る詐欺事件が後を絶ちません。明らかに人間社会には毒麦が雑草のように群がっているんです。そうは言いつつも私たちはいつも自分なりに善悪、良し悪しの判断をしながら生活をしているわけです。それなしには生活できません。自分にとっていいのか悪いのかの選択をしながら私たちは生きているのであります。それが自分だけに関わることであるならば人に迷惑がかかることないのでいいのですが、時に私たちはですね、他者に対してそうした良し悪しの判断を、まあ、自分なりにするということをします。そうするとですね、私たちはその傾向として常に自分を良い側に立たせます。相手を毒麦の立場にしてしまうところがございます。もっと客観的なところから判断したいのですけど、それが難しくなってしまいます。自分だけに関わることであるならば自己責任で良し悪しの判断をすればいいのですが、こと他者がそこに関わると、これはそうはいかないので注意が必要になります。借り入れの時まで待ちなさいというこのイエス様の言葉は、自分で他者を裁くのでなく時が来るまで待つことを私たちに教えているようです。借り入れの時まで待つようにというふうに主人はしもべに言ったわけですが、それはなぜか。それは麦まで一緒に、良い麦まで一緒に抜き取ってしまうといけないからとのことでした。しもべの、つまり私たちの誤った判断で良い麦まで抜いてしまうことを主人は警戒したのです。それは主人のご計画に反することだからです。今日のイエス様の解説の中では、不法を行う者どもですとか正しい人々、こういう言葉が出てきておりますので、やはりこうした悪を行う者、不法を行う者、そして正しい者という価値判断、価値基準というのが 主の御心のうちにあるんだということが分かります。そして私たちも確かに悪がこの世に存在しているということを認識するのであります。ただ厳密に何が悪で誰が不法を行うものなのか、そして誰が正しい人なのか、その判断は私たちがすることではないのです。不法を行う者ども、正しい人々、こうしたはっきりとした価値基準がイエス様の御心にあるわけですから、私たちが日々の生活の中で心がけるべきは、この正しい人々の一人として神様が私たちを見なしていただけるように生きることではないでしょうか。私自身が神様の御前にあって正しく生きたい、そう願い求め、そのように生きようとすること、今日こうして神様を礼拝することもそんな現れの一つです。私たち間違いをいっぱいするし、罪も犯すけれども、それでも正しく生きたい、こういう願いを持つお互いでございます。そんな私たちを神様はイエス・キリストを通して許してくださるのです。聖書がそのことを証ししています。この神様から与えられた福音を私たちはいただくのです。それを受け取ることができるのです。受け取っていいのです。イエス・キリストの十字架はそのために起こされたわけですから、お祈りをいたします。天の神様、毒麦が私たちを取り囲み、私たちを息苦しくしています。どうか常に私たちと共にいてください。そして私たちにあなたに沿って正しく生きる生き方を求めさせてください。そのように生きることができますように。過ちを犯したら、罪を犯したら、どうか私たちを許してください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。